第五夜、天の邪鬼。こんな夢を見た。何でもよほど古いことで、神代に近い昔と思われるが、自分が戦をして運よく勝ったために、敵将が生け捕りになって、自分の前に引き据えられた。同の時代の男たちは、みんな大きかった。そうして、みんな濃いひげを蓄えていた。どの男も革の帯を締めて、棒のような剣を吊るす腰があった。だが、やつは捕らえられたんで、剣は抜き去られていた。後ろ手に縛りつけて、兵たちが押さえつけて、前へと促すたびに、ずしん、ずしんと足音が響き渡るんでひやりとした。自分は、弓の真ん中を握ったまま、弓先を大地へ突きつけて、逆亀を逆さにして座っていた。大将が侮られてはまずいから、大いににらみを聞かせて黙っていた。見ると、鼻の上で、左右の眉が大きくつながっている。その頃、カミソリというものは無論なかった。相手は捕虜だから、座は取らせない。草の上にあぐらをかかせると、兵が抑えるまでもなく、やつはそれに従った。もう観念しているらしい。自分は少し安堵した。生かしておけば必ず災いとなる。命乞いはさせるな。それが王からの命令であった。いざとなったら毒を漏れ。その毒は自分の向こうの逆亀に置いてある。無論、そんな卑怯な真似はしたくない。命の奪い合いは戦場にあってこそ楽しいものである。自分はそう信じている。黙って敵将を眺めていた。やつの目つきを見ると安心した。横に火の粉を上げるかがり火から一本抜き取って突きつけると、真っ赤な顔がにらみ返してくる。瞳孔にかがり火が映っている。それでいて深い。自分はただ、
生きるか、それとも死ぬか、
と問いかけた。銅の時代の物の符は、捕虜にはそれを聞くことになっていたからである。生きると答えれば殺しはしない。かといって放つほど寛大でもない。まずは牢へぶち込む。交換条件をつけて送り返すこともある。長年ぶち込まれることもある。あるいは味方替えをするやつもいたが、これは判断が難しい。大抵は世話役が監視を務める。逃亡と見たらすかさず殺す。銅の時代にはもはや、表裏一体の己を全うする生き方など不可能であった。なかなか英雄の時代のようにはいかない。疑心暗鬼がひしめいている。その上、自分は大将だから、寛大を見誤って裏切られれば、味方をすべて失うことだってある。非情を磨き上げなければ、いつあぐらの男のように、地べたに這いつくばらないとも限らない。
殺せ。
やつの答えは聞くまでもなかった。自分が立場でも、きっとそう言うだろう。生き恥はさらせない。だが、この男にだって、愛する者はいるに違いない。自分は、大地についていた弓を向こうへ投げて、腰から吊るした幅のある剣をぐっと引き抜いた。パチパチと当たるかがり火が、刃を赤く染めるようだった。それが、敵将の血を欲する剣の欲求のようにも思われた。風が火の粉を吹かせるのに任せて、自分は立ち上がる。合図を送って、やつの首を前に出させたのであった。すると敵将が、
待て!
と叫んだ。 あまりの響きに自分はハッとなる。命乞いなどされては迷惑だ。だが、待てとある以上、首を切るわけにはいかなくなった。
なんだ。
怒声のように返したが、相手は動じない。ぎらりとした目をにらめつけると、後ろでのまま立ち上がったんで、危うく退きそうになった。しかし、際どいところでとどまった。兵たちの前で、醜態はさらせない。
一つだけ、頼みがある。
尋ねると、やはり女であった。村に許嫁を残してある。せめて死ぬ前に、別れがしたいという話だった。自分も恋は知っていた。拒絶しがたい思いがした。別離の邪魔をすれば、それが呪詛みたいに束縛して、自分がたたられるのではないかと怪しんだ。だから太い剣をカチャリと鞘に収めた。
夜明けには間がある。やがて鳥が朝を告げるだろう。それまで待ってやる。空が知らんで鳥が鳴いたら、女が来なくても諦めろ。
そう言うと相手は黙ってうなずいた。自分は脇に控えている伝令に、こいつの女を呼んでこい、と命じた。それから捕虜に悟られぬように、つかの間、伝令の顔を覗き込んだ。無論何も言わない。その男は忠臣である。どう取るかは伝令の勝手である。そこに自分の逃れがあるらしかった。敵将が村と女の名称を告げたんで、伝令は一礼して立ち去った。あとは鳥の声を待つばかりとなった。だから動かない。腰をかけ直して、黙ってかがり火を眺めている。やつも動かない。地べたにやぐらをかいたまま、兵に見守られて座っている。兵は剣を抜き放ったまま、かがり火の揺らめきに刃をギラギラさせている。不審と見れば刹那の判断を下すには違いなかった。夜はだんだん更けていく。かがり火の崩れる音がすると火の粉が立ち上った。見上げると雲の影さえない闇から満天の星が降り注いでいる。戦の匂いを清めるみたいに、天の川がゴーゴー流れていく。剣牛制と食女制が隔てられて、仰せの再会をもどかしがっているように思われた。かがり火が熱いんで、右手だけが焼けるように痛む。自分はそれでも立たなかった。女はきっと今頃、屋敷の裏に眠る馬を叩き起こしたに違いない。蔵もない裸馬に飛び乗って一心不乱に駆け出したに違いない。あぐらの男はそれを信じている。信じて一点を睨んでいる。みじろぎ一つしない。不動明王の塑像のような姿である。だが女が泣きついて命乞いなどしようものなら、どう心を動かされないとも限らない。ともかくも、こいつの首さえ跳ねれば、戦は終わるのだ。それは伝令も知っている。そして、女の後ろからは、やつもまた、馬を走らせているに違いない。そうであるならば、伝令は女を峠へ連れて行く。ここへかけては来させまい。そうして後ろから馬をめがけて弓を引く。馬はパッと跳ね上がって、断末魔みたいな稲鳴きとともに、蹴った岩盤が砕けて飛び上がる。女は、あっと手綱を引き離す。岩には深い溝が残る。そうして 諸膝を折った馬と共に、女は渓流の縁へと落ちていく。無論、下は闇である。助かる見込みはない。自分がそんな妄想を炎の影に眺めたとき、まだ夜も明けないのに、コケコッコーと鳥が鳴いた。疑いのない響きである。自分はハッとなった。あぐらの男もハッとなった。まだ夜は明けていない。男の瞳が訴えるように熱くなった。自分は目をそらす。そうして遠くに聞き耳を立てている。コケコッコー。もう一遍鶏が鳴いた。
時間だ。
自分は立ち上がった。
あれは天の弱だ。鳥じゃない。
と男が言い返した。自分もそう思った。だが聞かなかった。黙って剣を抜き切ると、ようやく観念した男が首を差し出した。自分は黙って剣を振り下ろした。ゴロンと音がして首が落ちた。意外とあっけなかった。東の空はかすかに白い縁取りを見せ始めているが、銀河はまだ残っている。あるいは今夜のうちに、二人は若津流れをさえかき分けて、神代の再会を果たすのだろうか。ようやく戻った伝令の話を聞きながら、自分はやっぱりかがり火に当たっていた。